カナリア朗読劇場魔術1。ある時雨の降る晩のことです。私を乗せた人力車は何度も大森界隈の険しい坂を登ったり降りたりして、やっと竹やぶに囲まれた小さな西洋館の前に舵棒を下ろしました。もうネズミ色のペンキの剥げかかった狭苦しい玄関には車夫の出した提灯の明かりで見ると、インド人マティラム・ミスラと日本字で書いた、これだけは新しい瀬戸物の表札がかかっています。マティラム・ミスラ君といえば、もう皆さんの中にもご存知の方が少なくないかもしれません。ミスラ君は長年インドの独立を図っているカルカッタ生まれの愛国者で、同時にまたハッサン・カンという名高いバラモンの秘宝を学んだ年の若い魔術の大家なのです。私はちょうど一月ばかり以前からある友人の紹介でミスラ君と交際していましたが、政治経済の問題などはいろいろ議論したことがあっても、肝心の魔術を使うときにはまだ一度も居合わせたことがありません。そこで今夜は前もって魔術を使ってみせてくれるように手紙で頼んでおいてから、当時ミスラ君の住んでいた寂しい大森の町外れまで人力車を急がせてきたのです。私は雨に濡れながら、おぼつかない車夫の提灯の明かりを頼りに、その表札の下にある呼び鈴のボタンを押しました。すると間もなく戸が開いて、玄関へ顔を出したのはミスラ君の世話をしている背の低い日本人のおばあさんです。
ミスラ君はおいでですか？
いらっしゃいます。先ほどからあなた様をお待ちかねでございました。おばあさんは愛想よくこう言いながら、すぐその玄関の突き当たりにあるミスラ君の部屋へ私を案内しました。
こんばんは。雨の降るのによくおいででした。
色の真っ黒な目の大きい柔らかな口ひげのあるミスラ君は、テーブルの上にある石油ランプの芯をねじりながら元気よく私に挨拶しました。
いや、あなたの魔術さえ拝見できれば雨くらいは何ともありません。
私は椅子に腰掛けてから、薄暗い石油ランプの光に照らされた陰気な部屋の中を見回しました。ミスラ君の部屋は質素な西洋まで、真ん中にテーブルが一つ、壁際に手ごろな書棚が一つ、それから窓の前に机が一つ、他にはただ我々の腰をかける椅子が並んでいるだけです。しかもその椅子や机がみんな古ぼけたものばかりで、縁へ赤く花模様を織り出した派手なテーブル掛けでさえ今にもズタズタに裂けるかと思うほど糸目があらわになっていました。私たちは挨拶を済ませてからしばらくは外の竹やぶに降る雨の音を聞くともなく聞いていましたが、やがてまたあの召使いのおばあさんが紅茶の道具を持って入ってくると、ミスラ君は葉巻の箱の蓋を開けて、
どうです一本
と勧めてくれました。
ありがとう。
私は遠慮なく葉巻を一本取ってマッチの火を移しながら、
確かあなたのお使いになる精霊はジンとかいう名前でしたね。すると これから私が拝見する魔術というのも、その神の力を借りてなさるのですか？
ミスラ君は、自分も葉巻へ火をつけると、ニヤニヤ笑いながら、匂いの良い煙を吐いて、
神などという精霊があると思ったのは、もう何百年も昔のことです。
アラビアヤワの時代のこととでも言いましょうか。私が八三冠から学んだ魔術は、あなたでも使おうと思えば使えますよ。たかが進歩した催眠術に過ぎないのですから。
ご覧なさい。この手を、ただ、こうしさえすればよいのです。
ミスラ君は、手を挙げて、二三度私の目の前へ三角形のようなものを描きましたが、やがてその手をテーブルの上へやると、縁へ赤く織り出した模様の花をつまみ上げました。
私はびっくりして、思わず椅子をずり寄せながら、よくよくその花を眺めましたが、確かにそれは、今の今までテーブル掛けの中にあった花模様の一つに違いありません
が、ミスラ君がその花を私の鼻の先へ持ってくると、ちょうど蛇行か何かのように重苦しい匂いさえするのです。
私はあまりの不思議さに何度も感嘆の声を漏らしますと、
ミスラ君はやはり微笑したまま、また無造作にその花をテーブル掛けの上へ落としました。もちろん落とすと元の通り、花は織り出した模様になって、つまみ上げることどころか花びら一つ自由には動かせなくなってしまうのです。